音楽様変わり。
皆様こんにちは。音楽様変わりの時間がやってまいりました。時代が変われば音楽も様変わり。お相手は私ジョー立成と、
アシスタントの伊勢瑞穂です。ジョーさん、おはようございます。
おはようございます。
今日も近藤さんはお休みなんですけれども、まあ、ジョーさんはそんな時にも来てくださって、昨日の放送でいつもスタッフに呼ばれているとおっしゃってましたよね。
はい、
で昨日は誰に呼ばれたんでしたっけ。
はい、月曜日の番組担当の丹羽ディレクターであります。
丹羽さんに聞いたら、いや俺は呼んでないって。
皆さんそうおっしゃるんですが実際は各曜日のディレクターの方が私に毎日電話をくださいます。
あ、そうなんですか。なんかこう世間体を気にして俺は呼んでないって言うんでしょうかね。
私には分かりませんが、今日電話をくださったのは、ヒロのディレクターという方でありました。
そうなんですか。あ、そうですか、分かりました。真相は分からないんですが、では今日のエッセイよろしくお願いします。
分かりました。風間香織さんは台所で自慢の料理を作り始めていました。まだ子供を保育園に送り届けたばかりであります。午前中のまだ午前10時頃という時間帯に、早くも夫のスワロフの就職祝いのために自慢の料理を作り始めたのです。スワロフはそんな妻の姿を見るのが嬉しくてたまりませんでした。台所のテーブルに座り、強いウォッカを飲みながら、俺はやっぱりこいつと一緒になってよかったと思っているのであります。風間香織さんは料理をしながら音楽が好きでありますので、歌を口ずさんでいました。誰に聞かせるというわけでもなく、鼻歌に近い歌であります。ロシアの民謡ももちろん歌いました。ロシアの当時の流行り歌も歌いました。しかしそのうちに河内のおっさんの歌という日本の歌が聞こえてきたのであります。河内のおっさんというこの曲は風間香織さんにとって忘れることのできない曲であると同時に、絶対にスワロフの前では歌ってはいけない曲だったのであります。
どうしてでしょうか。
風間香織さんはそれに気づくのが少々遅かったようです。風間香織さんはかつて大きな大きな過ちを犯していました。それは夫スワロフ以外の男性との恋であります。それは娘ナターシャのベビーシッターとしてやってきたクリーム色のゴムの仮面をかぶった男、青沼静馬との恋でありました。青沼静馬は元はといえば京都渦政で観光侍のアルバイトをしていた相田という男性でありました。その男性が身元を偽り、風間香織さんが初恋をした相手というそんなきっかけから、二人がどうしても離れられない仲になり、結局相田という男は青沼静馬という名前にし、 スワロフの家庭に入り込み、風間かおりさんと束の間の愛を育み、静雄という子供まで作ってしまったのであります。
そんなことがあったんですか。
スワロフは静雄も自分の子供だと思っていますので、罪悪感から風間かおりさんは青沼静馬が好きだったその河内のおっさんというおっさんの歌という曲をスワロフの前では封印していたのです。音楽様変わり、お相手は私ジョー・リッセイと
アシスタントの伊勢瑞穂でした。